それじゃあ今日はここまでね。進路指導を受ける3人は、順番に進路指導室まで来てちょうだい。他のみんなは、まっすぐ家に帰って、しっかり今日の復習と明日の予習をしておくように。受験も近いんだから、ゲームばっかりして遊んでちゃダメだよ。それから、恋愛も。別に禁止してるわけじゃないけど、みんな学生らしく、節度を守ってお付き合いするように。わかったわね。はい、さようなら。気をつけて帰るのよ。今日の進路指導は君で最後かな。うん。第一志望は S 校。第二志望が M 校ってことでいいのね。君の学力じゃ、S 校にはまだちょっと届いてないみたいだから、今からでも必死に勉強しないとね。まあ、目標を高く持つことはいいことよ。とりあえず、次の進路指導の時までには、志望校を一つに絞れるように頑張ってね。はい。それじゃあ、今日の進路指導はこれでおしまい。お疲れ様。帰るのはちょっと待ってくれるかしら。君にはもう一つ、伝えておかなきゃいけないことがあるの。進路のこととは少し違うんだけど、君の将来に関する大事なことよ。いい？先生これからちょっと、君にとってはショックなことを伝えるけど、取り乱さず、冷静に聞いてほしいの。君は、劣等遺伝子撲滅法、ってわかるわよね。そう。優れた容姿や特別な才能を持った人だけを後世に残そうっていう優生学に基づいて作られた法律ね。社会の授業で少し習っているから知っているわよね。優れた人間の遺伝子だけを残す。つまりそれは、いわゆる劣等、人よりも劣った人間の遺伝子は、積極的に撲滅していきましょうってことになるの。倫理的な問題を抱える法律として、学校ではあまり詳しくは教えていないんだけど、劣等遺伝子撲滅委員会っていう国の正式な機関が、実際に一部の国民に対して行っている措置なの。保有している遺伝情報が、非常に劣勢であると判断された人に対して、劣等遺伝子認定を行い、遺伝情報の隔離処置を行うの。劣等遺伝子保有者が何かの間違いで子孫を残したりしないように、あらゆる手段を使って、その劣等遺伝子を内包する危険な精子を強制的に破棄させるの。そうね。人の尊厳を踏みにじるような差別的な法律として、たくさんの問題を抱えていることは否めないわ。だけど、少子化に苦しむこの国が、世界に対しての競争力を維持するためには、劣っている遺伝情報、そして、それを保有する、言い方は悪いけれど、負け組と称される人たちに、今までのような平等な権利を与え続ける余裕はもうないというのが多くの人の見解なの。もちろん先生はあなたたちみんなに幸せになってほしいと思うし、人には誰しも自由に恋愛をして子供を作る権利があるべきだと思うわ。だけど、みんなが幸せになれる方法なんて、現実社会には存在していないっていうことも事実なの。いくら平等な社会を目指したところで、やっぱり君たちの未来は、いわゆる 勝ち組と負け組とに分かれてしまうわ。え？どうしてそんな話を自分にするのか、ですって？そうね。まずはそれを話さないといけないわよね。ごめんなさい。先生も、担当している生徒からは初めてのことだったから。多分、君の自宅の方にも届いていると思うんだけど、この書類が今日、学校に届いたの。わかるかしら？君の劣等遺伝子認定書よ。そう。とっても残念なんだけど、君の遺伝子は、国から劣等遺伝子と認定されてしまったわ。受験勉強で大変な時に申し訳ないんだけど、担任教師として自分の生徒にしっかりと現実を理解させる職務があるの。うん、混乱して何を言われているのかわからないわよね。じゃあ、はっきりと言うわね。君はこの先、一生、自分の子孫を残すことができなくなってしまったわ。もちろん、その過程である恋愛、結婚、そして女性との性行為、いわゆるセックスをすることも許されないわ。そう、セックスよ、セックス。君はこの先、一生、女の子とセックスができないの。うん、そうよね。こんなことを納得できるわけないよね。子孫を残すっていう、生物、生命の存在意義自体を否定するなんて。こんなこと、本来は許されることじゃないって、先生も思うわ。だけど、劣等遺伝子認定されてしまった以上、この制度自体がなくならない限り、この先、君が勝手に女性と性行為をしたり、子供を作ったりしたら、重い罪として罰を受けることになるわ。かわいそうだけど、これから先、君の遺伝情報、つまり君の精子は、危険度の高い病原菌やウイルスと同じ扱いになるの。絶対に自分以外の、特に女性の体には付着させないように、十分気をつけてちょうだいね。え？そもそも、どうやって劣等遺伝子を認定しているか、ですって？それは、例えば秀でた才能を持っていなかったり、あるいは、これも、とても差別的で、人を侮辱した判断基準だと思うけれど、見た目にあまり恵まれていないとかかしら？え？よくわからない？あと、つまり、いわゆる、不細工とか、キモいとか、その人の容姿が判断基準になる場合もあるみたいよ。え？自分はどういう基準で選ばれたのか？あ、それは、先生が君を劣等遺伝子認定したわけじゃないから、あ、詳しくはわからないけど、とにかく、認定されてしまったものは、今更絶対に覆らないわ。今は受験に向けて、勉強に集中するべきだと思うの。え？それでも、はっきりと言ってもらわないと納得できないし、受験勉強にも身が入らない？そうね。一般的な美的感覚から言うと、君の見た目は、平均よりは少し、かなり下になるのかしらね。そう。残念だけど、君は、不細工とか、キモいって言われる部類の容姿になると思うわ。ごめんなさいね。 先生個人の見解じゃないってことだけは分かってちょうだいね。あくまで一般的な感覚でのお話よ。え？僕だって恋人が欲しいし結婚だってしたい？あ、もちろん、それが人として当然の欲求だと思うわ。だけど、劣等遺伝子認定されてしまった以上、先生にはどうすることも。ちょっと近いかな。もう少し離れましょうか。え？やっぱり先生も僕のことを気持ち悪がってる？ああ、そんなことは。そう。ほら、ここを見てちょうだい。劣等遺伝子認定された男性の禁止事項の項目。他の女性の体に触れる行為を禁ず。ね？今の君はもう、女性である先生に触れると法律で罰せられてしまうの。だから、先生だけじゃなくて、他の女の子の体にも絶対に触れないように気をつけてちょうだい。いいわね。え？その続きの文章？特に、有性遺伝子保有者の女性の体に触れる行為は、極刑もあり得る重罪となります。ああ、有性遺伝子保有者がわからないのね。これは字の通りよ。才能や容姿が優れていると国から認定され、その優秀な遺伝子を大切に保護されている人たちのことよ。ああ、そうね。劣等遺伝子保菌者とは、ごめんなさい。劣等遺伝子保有者とは、逆の立場の人たちのことね。え？先生は頭もいいし綺麗だから、選ばれているんじゃないかですって？そうね。君には申し訳ないんだけど、先生は、有性遺伝子保有者に選ばれているわ。え？劣等遺伝子認定者と何が違うか知りたいの？まあ、いずれわかることだし、先生として、ちゃんと教えてあげないとね。まず、有性遺伝子保有者は、恋愛、結婚、出産を国から最大限にバックアップしてもらえるの。交通機関、公共施設も無料、もしくは割引で利用できるし、税金なんかも普通の人よりかなり安くなるわ。それに、有性遺伝子保有者同士の結婚なら、子育て支援金が3倍になって、子作りのための妊活有給休暇が年間20日もらえるわ。とにかく、優秀な遺伝子を残すために、国を挙げて子作りを推進しているの。逆に、劣等遺伝子保有者に選ばれてしまうと、同じ説明になっちゃうけど、恋愛、結婚、出産は禁止、というか重罪になるわ。それから税金も、普通の人よりもかなり高くなってしまうの。人並みの幸せも得られないようなかわいそうな人たちに、さらに重税を課すなんて、差別的で理不尽な制度だって、先生はすごく残念に思っているのよ。それから、これは法律とは直接関係ないことなんだけど、劣等遺伝子認定という不名誉なレッテルを貼られることで、普通の人や有性遺伝子保有者の人からは、下に見られるというか、馬鹿にされたり、笑われたりっていうことが、どうしてもあるみたいだから、覚悟はしておいた方がいいわね。ごめんなさいね。ネガティブな情報ばかりで。それじゃあ次は、この書類の記入を済ませましょうか。